下坪大師の大師を抱け。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんどうもこんばんは。シンガーソングライター下坪大師です。さてもう今回も2月になってしまいましたね。寒い日が続いてますね。皆さん体調崩さないようにしてくださいね。僕はね、なんでこんなこと言ってるかっていうと、思いっきり体調崩してですね、これも収録だからよかったものの、これ振り替えで収録しております僕ね。もう当初予定してた日にですね、本当になんか急に起きたら吐き気が止まらなくて、で一応ね収録までその午後だったんで治るかなと思ってちょっとほっとこうと思ってほっといたんですけど、結局治らずにですね、すいませんっつって日をね変えてもらったんですけど、今日はね元気にやっておりますんで大丈夫なんですけど、まあまあ特になんかの病気とかじゃなかったんで大丈夫だったんですけど、でもやっぱ寒いと本当に何が起きるか分かんないですし、やっぱ関東の方、まあ東京とかこっちの方って乾燥してるんですぐウイルスとかね蔓延しちゃうんですよね。なんで皆さん、気をつけて過ごしてください。本当寒いと何が起きるか分かんないんで、で、とりあえずオープニングトークこんくらいにして、下坪大師の大師を抱け始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
どうも改めまして下坪大師です。この間ねちょっとこれ話そうと思ってたのを用意してたんですけど、これこの間ね、占いをねしてもらったんですよ。で、誕生日と手相見てもらって、でそれをなんか合わせて、占いをしますみたいな感じでですね、まあ見てもらったんです。で誕生日はまあ言っても全然いいんですけど、その95年の10月10日で、手相を見てもらって見せてくださいって言われて、知らなかったんですよ手相、その人手相を見るっていうので、お見るんですねって感じでこうやって見せたら、何の解説もなしに、あはいはい分かりましたみたいな感じで、本当に分かったんかなって思うじゃないですかその時はね。でも話聞いていくと、まあやっぱその自分のことって僕も24年間この体で生きてますけど、よく分かってないんですよねやっぱ自分の性格って。でまあ一応言われたのが、あんまり感情の起伏が激しくなくて冷静な人ですみたいなの言われて、そうだったのかなと思って、高校生の時とか怒り狂ってやっぱ反抗期みたいになりますから、もう本当に急に腹立って部屋の中で椅子ぶん投げたりとかしてたんですけど、それでもねやっぱ人よりはおとなしかったんですかね、なんか冷静だって言われて。であと普通にね変わってますって言われましたねどうやら普通じゃないようですね。まあそうかな、ステージに立って歌おうかみたいな人の前でちょっと歌でも歌おうかなって思ってる人がまあ普通なわけないのかもしれないですね、もしかしたらね。そもそもそこからね前提から間違ってたのかもしれないですけど、自分のこと普通だと思ってたのがねちょっと違ってたのかなっていう感じですけどね。あとなんかね恋愛の話もねされましたよ。僕別に恋愛についてとか質問したわけじゃないんですけど、恋愛はですねとか言われてですね、俺そんなに彼女欲しそうな顔してたのかなって思いましたけど、で恋愛については相手のタイプとして頭の切れる人が好みですよねみたいなこと言われて、あそうだったのかなって思いましたね。自分のそういうこの人いいなって思ったタイプの人ってそういう人だったっけなと思ったんですけどね。とりあえずまあ頭の切れる人がいいらしいと、でどうやら相手も変わっているらしいとまあそうですね、僕と結ばれる人はどうやらやっぱり変わっている人らしいとちょっとどうなんでしょうねこれってね、なんかねうまくわかんないですけど、いずれ僕とねこれからうまくいく人がね確実に変わってるって言われてるような感じですよねこれちょっとねわかんないですけどね。でまあそう、あと何だったっけな、なんかこれからの生活についてこれからのことみたいなとも、ざっくりとね事細かには言われなかったですけど、とりあえず今は、なんか情報収集とかに徹しましょうみたいなでなんか夏頃から良くなりますよみたいなこと言われて、あそうなんだなと思って、もう情報収集って言っても何をしたらいいのかなっていう感じですけど、まあまあでもね何をするにもとりあえず準備はね必要ですからね、周りのことを知るっていうのも大事ですし、まあ、知識をね蓄える時期なのかなと思っていろいろ勉強しようとは思ってますけど、まあそんな感じでした占いってね。 ただあの性格に関して冷静ですって言われたのがちょっと意外で、で一緒に行った友達がいたんですよ。その僕の服を見てくれてる人がいてですね、でその人も一緒に占ってもらったら、その人は性格の波がすごく激しい、性格の波というか感情の波、浮き沈みがすごい激しくて、でメンタルが弱いですよねってバッサリ言われてましたね。でメンタル弱いっていうのは多分自分でも自覚されてると思うんですけどみたいなあの話され方で、でそしたらなんかね、おめっちゃ当たってるみたいなことをね本人も言ってましたね。それであと何だったっけな、そうその彼がですね、すんごい生活環境は去年からバンバン変わっている人で、そしたらそういうことも全然話してないのに、去年から生活もう全然変わってますよねってで言い当てて、で今年もまた変わりますよって言って、で、あそうなんだみたいな、結局ね何に気をつけた方がいいとかよく分かんなかったですけど、でもとりあえず人生が変わるよっていうことをね言われたんで、とりあえず未来にね、未来ってなんで、未来に希望を持ちながら生きていけるかなっていう感じがしますね、とりあえず夏頃までは。で、あと何だったっけな、なんかすごい言われたんですよね、そう、職人気質、僕の話ですけど次、職人気質だって言われましたね。で、いろいろ手広く器用にやるのは全然向いてなくって、で何か一つのことを突き詰める方が向いてますねみたいなこと言われましたね。まあね、本当かなっていう感じですけど、まあまあでも高校の人からも同期からも大学の同期からも、お前まともだよって言われたことがないのでまあ変わってるっていうのは当たってんのかなと思いましたけどね。占いしてくれた人とも別にその時初対面で、それまでに連絡取ってたとか仲良くしてたとかじゃないんで、まあそういうのはちゃんと占って手相とか見てちゃんと占ってるのかなっていう気がしましたね。まあ今まで占いとかやったことない人はね、一回行ってみるといいんじゃないでしょうか。意外と面白いですね。僕もなんか他の人にもねちょろっと占ってもらってもいいかなとか思っちゃいましたね。まあそんなこんなんで、とりあえず占いの話でしたけれども、なんだろうな、今まで受けてきた人、占いにハマる人ってこういう気持ちだったのかなって思いましたね。やっぱ面白かったです。自分のことをなんか、ね、ちゃんと言い当てられてるような気がするんですよね。こういう感じでしたよねみたいな、その人の話術もあったかもしれないですけどね。まあまあ、じゃあこんなところにして、じゃあ次のコーナーに行きます。くじ引きトークのコーナー。さあ、いつものくじ引きトークのコーナーですもうそろそろコーナーの説明いいんじゃないかと思いますが、一応します。2つの箱から取り出した、紙に書いてあるワードをつなぎ合わせて、それでつなぎ合わせてできたお題に対して僕が勝手に喋るコーナーです。さてこのコーナーはうまい時と当たり回と外れ回が非常に大きいですけれども、じゃあやっていきましょうかね。じゃあ1枚目、ダダン。5年経った今だから言える5年限定、5年前限定か。5年前って言ったら俺いくつだ、19、うわ19歳、まだティーンだな。はい、超能力5年前超能力使えてる体で喋んなきゃいけない、これもしかして。なるほど、19の俺は超能力が使えていたかもしれないな。そうだな、あ、でもね、僕人の心を読むのがね意外とできるんですよ、実は。まあどんなのかっていうと、ね、メンタリストですとかいうのがね一時期話題になりましたけど、あそこまでは無理ですよ、もちろんあそこまではできないんですけど、ただ喋ってる時にその人が本気でそれを言ってるのかとか、本当なのか嘘なのかっていうのはまあまあみんなわかると思うんですよね、大体わかると思うんですけど、なんだろうな、なんかなんだろうな、嫌がってるか、ちょっとなんかイメージ難しいですけど、なんつったらいいんだろうな、なんだろう、自分に対していい印象を持ってるか悪い印象を持ってるかみたいな感じですよね。なんかそういうのは結構ね、結構人よりも分かる自信がありますね。なんかなんだろうな、そうです全然いや無理でしょ、超能力は僕ないので、別にサイコキネスみたいに念力とかでうんとか動かせたりとかしないので、別に5年前だから使えたわけじゃないですから、別に19の時の記憶がないわけじゃないんで、別に超能力とか使えてません、はい使えてないです 5年も使えてないです。これから5年後もおそらく使えないでしょう。はい、次いきます。はい、ちょっとだけ興奮する、うん、いいですね。ちょっとだけっていうのがミソですよね。なんかバリバリ興奮しちゃいけないんですもんね。いや、なんでしょうか。ででん、ちょっと待って、ちゃんと弾けない。はい、喫茶店。ちょっとだけ興奮する喫茶店か。そうだな、皆さん多分知ってると思うんですけど、キーコーヒーっていうその系列がね、あるんですよ。で、そこってなんだろうな、結構昔からその営業してるカフェみたいなとこが結構多くって、で、チェーンっていうとまたちょっと違うんですけど、お店ごとに全然模様とか内装とかも全然違って、出してるメニューとかも全然違うんですよね。なんですけど、やっぱり懐かしい味っていうんですかね、そこで出るナポリタンとかオムライスとか、僕の母親に食べさせても、あ、これ昔食べた味だわみたいなことを言うようなね、お店が結構キーコーヒーがね、看板が回ってたりするんですよ。で、だからキーコーヒーだからキーコーヒーってお店なんじゃなくって、キーコーヒーって看板が回ってるだけで、店の名前は全然違ったりするんですよ。で、どこか関東以外でもですね、例えば北海道なり九州なり行った時にキーコーヒーの看板回ってると、おっ！ってちょっとだけ興奮しますねそこ、あー入ってみてーなーってなりますね、ちょっとだけね。はい、おしまいです。じゃああと1枚ぐらいいきますかね。パッと終わらせましょうか。ででーん、はい、親に言っておきたい。はい、ちょっと待って、なんかありそうでなかったとか、なんかよくわからないに引いちゃった。はい、ちゃんと引きましょう。服、親に言っておきたい服か、親に、いや、え、待って、親に言っておきたい服、ダメだ自分の生活が全て親に筒抜けだから、全然隠してる服がない、言っておきたい服がない。まあ全部バレてるんで言う必要はないでしょうもう多分全然コーナー締められない。まあまあいいや、じゃあこのままエンディングいきますこの番組はインターネットでバックナンバー配信しています。 W2 回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。それでは、下坪大師の大将だけ、また来月お会いしましょう。今月はバタバタになっちゃった。また来月、聞いてください。ありがとうございました。また来月お会いしましょう。バイバーイ。脈ありって思いたいけど自信がなくて、尻込みして近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、感じて隠そうとする花も好き、遊びに誘うと二つ返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって欲しい、もしも君